2. 背景、点訳ボランティア様、音訳ボランティア様。第63回全国盲人福祉施設大会。表彰のお祝いと感謝の気持ちを添えて。メールによる連絡手段が定着した今となっては、手紙をしたためる機会はめっきりと減りました。それでも時々手紙を送るときに冒頭に用いる背景という言葉にある種の心遣いを感じます。背景という漢字は、背、お辞儀、景、述べるという意味を持ちます。近景ほどには固くなく、親しみの中にも敬意を含む、とても柔らかい挨拶ではないでしょうか。6月25日木曜日から26日金曜日にかけて、福島県で第63回全国盲人福祉施設大会が開催されました。その2日目の式典では、ボランティアの表彰などが行われ、日盲連点字図書館からは2名のボランティアが、長年にわたる貢献を称えられ、表彰を受けました。点字図書館における蔵書の制作現場は、ボランティアの皆様のご尽力により支えられています。その感謝の気持ちを、ささやかなお礼の言葉で伝えることができないかと考え、背景という言葉を用いました。声の広場恒例のインタビューコーナー、普段見ることのないボランティアの方々の素顔をお届けします。
第63回全国盲人福祉施設大会が6月25日と26日、2日間にわたって開催されました。今回の会場は福島県ということで、で26日の式典では、ボランティアさんの表彰などが行われまして、日盲連の点字図書館から、2名の方が表彰されました。今回は音訳ボランティアの小川博子さんにスタジオにお越しいただきまして、お声をいただこうと思います。小川さん、よろしくお願いします。
小川です、よろしくお願いします。
はい、この度は表彰を、おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、この表彰のお話が来た時というのはどのような気持ちでしたか？初めて聞いた時は。
そうですね、今日盲連で活動なさってる方たちも皆さんもう20年30年っていうベテランの方が多いので、私はまだそれと比べると短いので驚きました、正直なところ。
はい、はい、小川さんはボランティア歴ということでは、と音訳者歴と申しますか、はい、ではどれぐらいの年数読まれていた方なんでしょうかね。
約14年になりますね。
そうなんですか、はい、じゃあ14年で表彰されて、そのじゃあ福島市でその当日式典があったわけですけど、どうでしたか、その当日の模様は。
はい、表彰していただく前にボランティアだけの懇親会のようなものがあって、はい、で全国からいらした方たちと、まあ、一人ずつこう順番にお話をしたんですけれども、本当にやっぱり皆さん長いキャリアをお持ちの方だったり、それから私はまあ音訳ですけれども、もちろん点訳の方もいらしたし、盲ろうの方に あのコミュニケーション手段を一緒に考えてるっていう方もいらしたし、あと観点字を勉強して、今実際にそのボランティアをなさってるっていう方もいて、それぞれ皆さんなんか守備範囲というか広いっていうのを感じました。
はい、ちなみに小川さんはその席でどのようなことをお話しされたんですか。
私はね、極めて短く、その14年っていうことと、それから日盲連は、まあ、医学書が中心であって、はい、特にこの4月からは、今年度はそれまでは合間に文学書、文芸書も読んできましたけれども、はい、今年度は医学書だけになったというお話をしました。
はい、医学書といっても、まあ、東洋療法ですから、結構鍼灸関係ですから、うちの図書館は結構大変だとは思うんですけど、読み方とかいろいろ難しいですよね。
私はでもまだね、鍼灸関係の本は多分2冊ぐらいしか読んでないですね。
そうですか。
あとは現代医学の本、 テキストのようなものを読みましたけれども、
はい、ということで、じゃあその小川さんの音訳との出会いから伺っていきたいと思います。これ音訳との出会いと申しますか、もともとこの声に出して読むことが好きということだったんですけど、そもそもこの音訳をやろうと思われたきっかけみたいなものは何でしょうか。
やっぱり、まあ、昔小さい時から本を読むことが好きだったのと、声にやっぱり声に出して読む、なんか声でそれを表現するっていうことが多分好きだったんだろうと思うんですけれど、で声と言葉ということに関心を持ってて、まあ、仕事もちょっとそういうのような仕事をやっておりまして、そういうこう流れの中で自然に退職をしたら音訳ボランティアをしたいっていうふうに思うようになりました。
はい、あの言語聴覚士 の、 あの資格を持たれているということなんですけど、はい、その中でじゃあ音訳関係声に出すことに対して、でこの視覚障害者向けの音訳ということなんですけど、やはり福祉関係に対する希望はやはり強かったということでしょうかね。
それもあったと思いますね、
はい、
あの私の場合は直接視覚障害の方に対して仕事っていうのはなかったですけれども、同僚に視覚障害の人がいましたし、ごく自然に、まあ、サポートというわけではないけれども、ごく日常生活の中で多分そういうことがあったと思いますし、何かお役に、自分の好きなことが役に立てたらいいなっていう思いはあったと思います。
確かにそうですね。でその中で、じゃあ音訳を実際にその取り組むようになって、苦労されたことってありますか。もう山ほどあると思うんですけど、いかがでしょう。
はい山ほどありますね。まず声をきちんと出さなきゃいけない状態、声の状態をその実際に本番をやるときにはやっぱり整えておかなきゃいけない。だから体調もそうですけれども、風邪をひかないように、喉を痛めないようにっていうのはなんか年中気をつけてると思います、
はい、
であと実際に本を読んでいく中では、あの医学書とかだとやっぱり専門用語だったり、あの図表の説明、みんなが悩むところですけれども、そういうことの苦労っていうのはもう毎回毎回あります。
はい、最近特に印象に残っている、印象に残っているそのご苦労されたことってありますか。
あの文芸書っていうのは、まあ、医学書と比べると柔らかいですし、
はい、
それなりの楽しみもあるんですけれども、やっぱりあの会話が続くとなかなかその会話を、まあ、声で表現、もちろん文章があって、それを声でこうやっぱり少しでもこう なんか表現したいって思うと、とても緊張するというか疲れるというか、変なことですけれども、
はい、
そういう思いもあります。
はい、あの声ねとかちょっとそういうのをトーンを変えてというのはなかなかできないじゃないですか、音訳者さん。でも登場人物がいっぱい出てくると、やはりそこら辺で工夫して伝えたいという思いがあると思うんですね。でそこら辺のバランスって難しいんじゃないですか。
そうですね、あの声を声ねを使ってはいけないっていうのがやっぱり原則としてあるので、でもその文章が何を、その文章の裏にある内側にある感情みたいなものはやっぱり自分もそれは持ちながら読んでいるので、その辺が自然に、あのやりすぎじゃないように、なんか届けばいいっていう思いはあります、
ね。はい、印象に残っているエピソードとかというのはございますか。
私が今まで読んだ本の中で、あのその感情をまあ、なんとか伝えたい、大げさじゃなく、あのその文章の持っているものとか会話の持っているものを伝えたいと思っていますけれども、あの本当に文字にするとうおっていう、あのあいうえおのう、
はい、
ちっちゃいおちっちゃいつ、うおっていう言葉なんですけど、はい、ああそれは、はい、あの青年が人を助けるためにシャッター、重いシャッターを持ち上げるシーンなんですよ、ね
はい、
そのうおを言うのに随分あの苦労考えました、
はい、
やっぱり力がこもってないとただうおって言ってもなんだかわかんないし、やっぱり力を込めてかつボリュームが大きくならないで、
はい、
なんかその青年が一生懸命に持ち上げてる様子を伝えたいっていうんで、いろんなうおを自分でやってみて、
はい、
あの録音したっていうのが私の中では多分それが一番エピソードとしては、自分のエピソードとして面白いものです。
その一言にどれぐらい時間をかけたんですか。
時間たの、でもあのその時やらなく、あもうその時はデイジーでしたから、はい、その時入れなくても多分後でいろいろ入れ直しをしたと思うんですけれども。
そうですか、うん、で最終的にどんな動きになったんですか。
なかなか良かったと思います自分で、
はいはい、今実演したことできますか。
やってみます。
はい、お願いします。
どうかな。でももう随分前だしボリュームを抑えるのがねちょっと大変でしたね、
はい、ではどうぞ
行ってみますかね。
おっ、ああなるほど
でしょうか。
うん、なるほど。ありがとうございました、うん、ということでじゃあ次にあの音訳されてる大切にしていることって聞こうと思ったのですが、今ちょっとお話した部分とかぶる部分がありますので、はい、うん、じゃあその中で小川さんが感じる音訳の面白みってどこにありますか。
面白みですか。うん、人が書かれたものを、はい、その人がどの何を伝えたかったかっていうのを理解しながら伝える、
はい、
自分が理解してそれをできるだけ分かりやすいように正確に伝えるっていうところかと思います。
はい、はい、なおかつ余計なものは付け加えすぎずというような感じですよね。
そうですね、はい、
本当にその後それはすごい苦労されると思うんですけど、例えば小川さんが初めて音訳を始めた時は媒体はテープでしたか。
カセットテープ、カセットテープでした。
あ、はい、ですか、うん、で今はもうパソコンで、
はい、そうですね。
でいろいろその機材とかが変わってきたりとか、今あとデイジー、今パソコンで収録されているっていうのは多分 PRS とかでもデイジーを作るソフトで録音されたりとかしてると思うんですけど、そこら辺の移り変わりっていうのは抵抗なかったですか。
そうですね、機械は決して強くはないのでその度にいっぱい教わりながらっていうのはありましたけれども、それほど抵抗はなかったですね、
うん、はい、パソコン収録になって差し込みとかは楽になった部分はあるかと思うんですけど、以前ちょっと耳にした話で小川さんはカセットテープだった時代にちょっと音訳していたとしてもページを抜かして読んでしまったということがあって、これはどのような。
そうですね、ちょうど普通はまあ内容で文章が途中になって飛ばしてしまったら分かると思うんですけど、ちょうどそこはなんか会話が続いているところだったので、
はい、
そのまま読み飛ばしてしまって、だいぶ読んでから聞き直して修正していくんですけれども、その時になって気がついて、でそこの2ページ分を入れるのにもうかなり前からちょっとずつ読み直し、ちょっとずつスピードアップして、はい、そこの2ページ分を開けるように、
はい、
前の方と後ろの方をスピードアップして、
はい、
かといって早すぎないように、
はい、
だからだいぶのページを読んだと読み直したと思いますけれども、
はい、カステープは浮気していくと消えてっちゃうんですよね、お尻の方が。
そうです
よね。ですので、そっか、邪魔を少しずつ詰めながらというのもそれも大変な作業だったと思うんですけど、そんな中でじゃあ今回その14年ということでそれが表彰されまして、これから小川さんがやっていきたいこと、あるいはこれをこの放送を聞いている当事者の方、またボランティアの方とかも聞かれているので、そういう意味でもちょっと最後にメッセージをいただきたいんですけど、一言いただけますか。
一言、
はい、長くなっても大丈夫ですけど。
そうですね、できるだけ長く音訳ボランティア、それは読むということもそうですけれども、その一冊の本を作るために、録音図書を作るために、読む人と構成する人と編集する人といるので、そういうことをまたみんな協力しながら、で私自身もやっぱりどれもができるようになって、例えば読めなくなったら声がもう出ませんとか息が続きませんとかっていうふうになったら、構成もできたらと思いますし、編集も、まあ、今少しずつそういうこともやってますけれども、そういうふうにしてなんか いくつまで続けられるでしょうか。続けたいと思います。
そのようなお母さんのようなその熱意を持ったボランティアさんたちの存在によって、私とどもの その図書館とかも支えられる部分はやはり大きいですので、今後ともどうぞお力添えをお願いできればと思います。今回はスタジオに、今回の日模写協の大会で表彰されました音訳ボランティアの小川博子さんにお越しいただきまして、お声をいただきました。小川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
第63回全国盲人福祉施設大会で表彰されました、ボランティアさんのお声をお届けしております。次にお届けしますのは、転役ボランティア 日毛連点図書館で点訳ボランティアとして活動されております、村田美智子さんですね。村田さん、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
あ、はい、あの村田さんは長野にお住まいということで、長野県にいながら、はい、あの日本盲人会連合の点図書館 の, あのボランティアをやってくださっているということで、
はい、
長野にお住まいになって何年くらいでしょうかね。
まだ4年ぐらいなの でもその前は東京におりましたので、
はいはい、あのもう4年も、それでも4年もあの、ね、こちらをお手伝いいただいているということでありがとうございます、はい、そんな村田さんですが、はい、転訳歴はなんと30年ということで。
そうですね、30年以上になります、は
い、その転訳との出会いからお伺いしていきたいと思います。
はい、
その点字と初めて出会ったのはいつぐらいになりますかね。
ですね、私が大学4年の時後半に、何かボランティアを始めてやってみたいと思って、そちら あの日本盲人会連合さんの、展示の講習会に伺いまして、それが全く初めての出会いです。
ボランティアをしたかったというふうにお話しいただいたのですが、
はい、
展示というのにこだわりは特にはなかった、展示をやりたいということで。
そうですね、まあ、ボランティアの中でもあまりそのいろいろ人と関わったりとか、そういうようなのよりは何か一人でいろいろコツコツとやっていくことの方が得意だったので、それで、まあ、展示が一番なんか自分に向いてるかなと思いまして。
あ、なるほど、
はい、
その中で30年 の, そのキャリア、
そうですね、
キャリアというか日盲連に30年お付き合いいただいたということで、
はい、
今回この度その表彰をされるというふうなお話が担当の者から言ったと思うのですが、
はい、
その時どのように感じましたか。
そうですね、まあ、驚いたというか、別にそんな表彰していただくほどのことを何かやってるわけでもなく、ただ、まあ、コツコツと転訳を続けていったというだけのことですので、まあ、大変光栄なことだなと思いました。
はい、それで今回福島で確か、式典が開催されたと思うんですけど、はい、当日の模様はいかがでしたか。
そうですね、なんか私の方でいろいろ不慣れなところがありまして、式場へのなんていうんですかね、入室というか、はい、実際のあれにいろいろ手間取ってしまってちょっと遅れてしまったりとか、なんか私の本当いろいろな粗相がたくさんありまして、ちょっと皆様にご迷惑をおかけしてしまったようなところがあって、それが大変申し訳なかったなと思っております。
はい、記念に残るような式典となりましたか。
そうですね、あのようななんか公の場というのは、まあ、初めてのことなので、まあ、結構緊張しましたし、ご臨席の方々もお話とかも大変興味深く伺えて、また他 の, ボランティアの方とも、まあ、音訳の方とも含めまして、目にかかれたのもとても楽しかったです。
そんなわけで、じゃあその村田美智子さんという人にちょっと迫ってみたいと思います。展示とその点訳と村田美智子さんという感じですね、はい、で村田さんがその長年点訳という作業に従事されるにあたって、
ええ、
苦戦したお仕事ってございますか。
そうですね、一番大変なのは、まあ、やはり転訳してて一番大変なのが結構下調べすることが大変なので、漢字の読みですとか、はい、まあ、内容的なことですとか、それで一番大変だったのはやっぱりミステリー百科事典っていう本なんですけど、
はい、
まあ、これ文庫本なんですけど、かなり厚さのある本で、まあ、関数、点字の関数的にも非常に多くの巻になったんですが、まあ、それ以上にいろいろ古い資料とかがいっぱい載っておりまして、それの漢字の読みとかですね、人名の読みとか、そういったものを下調べするのが非常に大変だったのを覚えております。
はい、展示でいうと何巻ぐらいになったんでしょうかね。
あれは何巻ですかね、20巻
を超えたんですね。
かかったと思うんですけど、はい、
歴史とか昔話を調べ、そういうような読み方を調べるときにネットは使えたんですかね。
当時はそうですね、ネットは使えました。なので、まあ、逆に大変なものもこともありましたかね、はい、昔手で打っていたような頃の時代っていうのはネットもなかったですし、もう本当に調べるものが限られていたので、まあ、それにで調べがつかない場合はもう例えば点注などで、まあ、普通の読み方にしますみたいなことを書いて、まあ、それで通してしまっていたんですけど、はい、今はネットがあるのでかなり調べようと思えばとことん調べようと思えば調べられるので、 あっちのサイトを見たりこっちのサイトを見たりで、それで結構時間が、でサイトによってこう読みが違ったりとか
ですね、そうですね、
あるので、
はい、信憑性というものもありますし、ね、
そうですね、そういうのの取捨選択とかも考えなければいけないので、
そう考えると
逆にネットが普及したことで便利になった反面、はい、大変になった面もあります。
そうですね。あとそれからその村田さんがそのご苦労されたという作業の中に、その救急マニュアルみたいなフローチャートというものがあったというふうに伺ったんですけど、
は
い
は
い、これは聞くにもすごい大変な作業だったろうなと想像できるんですが、
はい、
これは相当苦戦されたでしょう。
そうですね、とにかく、まあ、最近の本はあのビジュアルな本が多くて、
ね、
あの文章でやるよりもなんか絵とかそういった図とかですね、あのプロチャートですとか、まあ、色分けをしたりとか文字の大きさ変えたりとかフォント変えたりとかそういったことで差をつけて、見やすくしているものがあるので、それを展示にするとなるとかなり大変で、特にそういうフローチャートというのはやっぱり展示はあの紙の大きさも限られてますし字数も限られているので、その辺をどうやったらそのフローチャートをうまくできるのかというのを構成者の方と一緒に考えながらやったんですが、
はい、
でまあ、とりあえずはもちろん完成させたんですけれども、果たしてそれが実際に読む方のお手元に行って本当に読みやすいものだったかどうかっていうのは今でもまだ疑問があります。
はい、このイエスノーであの枝分かれしていっちゃうんですよね。
そうなんですね、はい、まあ、2ページにわたってフローチャートがあるんですけども、目で見ればパッとすぐ分かるんですけども、どう分かれてるって、それを触読でとなるとかなり難しいので、そうですね、一応構成者の方がこれが一番分かりやすいだろうということでやったんですけれども、まあ、それが果たして本当に実際に触読万人の方がそれで一番分かりやすいかっていうのはやはり疑問があるところだと思います。はい、
点字に頼らずに点字で表現しきったってことですよね。
そうですね、
はい、そんな中でその今までそのご苦労されたお話ばっかり聞いてみて
、はい、
すごいこちらも聞いてる方も想像しただけで、ああそれは大変だったろうなというふうに思うんですが、
はい、
それでもやっぱり長く続けてきたからにはその村田さんがその展示とか点訳にすごい魅力を感じている部分があると思うんですが、
はい、
でその面白みと申しますか醍醐味と申しますか、はい、それはズバリ何でしょうか。
そうですね、まあ、一言で言うのは難しいんですけれども、やはり、まあ、そういった、まあ、特に私の場合は小説とかよりは比較的医学書みたいなものが多かったので、そういった図ですとか、まあ、表ですとかそういったものが入っているものが多かったんですね。なので、まあ、そういったものを難しくはあるんですけれども、それを読み解いていかに分かりやすく見やすく見やすくというか触読して分かりやすく読んでいただけるかっていうのを考えること自体は楽しかったですし、またそういうのに苦戦して一冊の本が仕上がってくると、その達成感っていうのはやっぱり何物にも代え難いものがありますね。なのでやってる時はもう本当なんか時には嫌になってしまうこともありますけども、完成してみるとあまたなんか次やりたいなって思うっていうか、それでどんどん続けてきたという感じです。
そうですか、はい、でじゃあ、そろそろ名残惜しいのですがインタビューと終わりの時間が近づいてまいりました。
はい、
最後にこの放送を聞いている、リスナーの方、いろんな方がいらっしゃいます。当事者の方もいれば、ボランティアさんの方もいますし、
はい、
あとこういった日漏れのような支援団体の職員さんも聞かれたりとかするので、
はい、
そういう方々に向けてメッセージをいただければと思いますが、いかがでしょうか。
いいですか。どういったこと
あるの。今後のやりたいことと抱負みたいなものでも構いませんし。
あ、なるほど、はい、そうですね、まあ、今の時代はどんどん、なんていうんですか、デジタルなものが増えてきて、そういう意味では展示の必要性というのがだんだん薄れてきているとは思うんですけれども、まあ、大会の時にもどなたかからお話ありましたが、やっぱり実際に触って読んでいくということも結構必要なこと、特に受験の時ですとか就職の時ですとか、そういった時に点字が読めないと困る方というのもいらっしゃると思うので、まあ、 必要とされる方は徐々に少なくなってくるとは思いますけれども、やはりそれでも質のいいものを、まだ展示ですね、展示の質のいいものをどんどん作っていって、たとえ少数の方に対してでも何か貢献していければいいなと思っております。
はい、村田さんはその医学書がメインと先ほどおっしゃいましたが、ね、やっぱり物語ものとかでも音訳だとどうしても声のイメージがついてしまうから、点訳で読みたいっていう声とかもやっぱりありますので、
はい、
そういう意味でやっぱりこの展示でしか伝えられない魅力っていうのはやっぱりありますよね。
そうですね、はい、
もう30年これまでも十分にキャリアを積まれてきましたが、さらにその大変厚かましいお願いで恐縮なんですが、これからも日毛連をさまざまな場面で支えていっていただければと。
そちらからももういいですって言われるまで
ありがとうございます。
年取ってもういいですと言われるまでなんとかお付き合いいただければと私も思います。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
今回は、日毛社協さんの全国大会で、表彰されました転訳ボランティアの村田美智子さんのお声をお届けしました。村田さん、お忙しいところありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。お時間いただきまして。
ボランティアの皆様へ、これからも一人でも多くの利用者の皆様に一冊でも多くの本をお届けできるよう一緒に頑張っていきましょう。そして利用者の皆様へ、これからも皆様の身近な図書館として、どうぞ末永く日毛連展示図書館をご利用いただけましたら幸いです。以上、拝啓転訳ボランティア様、音訳ボランティア様、これにて敬具と結ばせていただきます。